諦めない気持ちが夢を叶える喜びへとつながるんだ。香取孝信著。社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった2。熱い気持ち編で多くの読者の支持を得た夢を実現する男、佐賀谷くんこと加賀谷克実が舞台をディズニーストアに移し、持ち前の熱意と諦めない意志の強さでかねてからの夢、アメリカのディズニーで働くを実現。日本とアメリカでの勤務を通じてディズニーで働く喜びを改めて感じ、同時に商品販売という仕事の楽しさや難しさにも直面する。慣れない環境の中でもお客様の笑顔と夢の実現のために常に挑戦、奮闘する姿を描く大ヒットシリーズの番外編。皆さんこんにちは。加賀谷感動ストアマネジメントの加賀谷克実です。あれ、社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わったの外伝なのに、書いてる人が違うなんて思った人もいるかもしれませんね。実は社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わったの香取くんは、私が18歳の時に一緒に東京ディズニーランドで仕事をした同期であり、親友であり、ライバルでもあるんです。香取くんの2作目の本、社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった2、熱い気持ち編に登場する佐賀谷という人物は、実は私のことなんですよ。本場アメリカのディズニーワールドで仕事をしたいという夢を現実にするために英語を猛勉強し、本当にアメリカに行った私のお話、皆さんも読んでくださいましたよね。このお話で多くの読者に夢への挑戦と情熱、そして感動を伝えることができたのではないかなと思います。もしまだ読んでないようでしたら、ぜひ読んでくださいね。香取くんの2作目の本の173ページからです。前回は香取くんが書いてくれましたが、今度は自分の言葉で自分が学んだり経験したお話を皆さんに伝えたいと思いペンを取りました。日本のディズニーストア、そしてアメリカのディズニーワールドで勤務した際に学んだ、販売スタッフが楽しみながらお客様に商品を提案、提供することの大切さや、お客様に喜んでもらえるサービスについて、そして私のポリシーである諦めないことなどについてまとめてみました。商業施設で仕事をしていたり、小売業、接客業、サービス業をされている方、これから販促に力を入れて売り上げを伸ばしたいと思っている方、そして夢への挑戦を続ける方などが、この本から何かを感じ、今後の仕事に役立てていただけたら幸いです。それでは行ってみましょう。ディズニーのサービスと販売の世界へ。第1章。夢をつかみたいんだ。だからここで働くんだ。夢への挑戦は12歳の時に始まった。東京ディズニーランドのお兄さんになりたい。私の夢への挑戦、それは東京ディズニーランドが開園した1983年に始まりました。私が初めて東京ディズニーランドに遊びに行ったのは12歳の時でした。そしてカリブの海賊やホーンテッドマンションなどたくさんの人気アトラクションを体験したのですが、中でも一番印象に残ったのは、なんといってもスペースマウンテン。開園当初、スリル系のアトラクションはスペースマウンテンしかなかったこともありますが、宇宙空間を高速で急上昇、急降下、急旋回するスリリングな宇宙体験にハマってしまいました。その時は運よく待ち時間がなかったので、連続で10回は乗ったかな。待ち時間がないとは言っても、ずっと乗りっぱなしというわけにはいかないので、1回ごとに降りては乗り場へ走っての繰り返し。乗っている3分間が休憩みたいなものでした。それ以来、東京ディズニーランドが大好きになってしまった私。それからは毎年年に4、5回は行くほどになりました。 小学校の卒業が迫っていた頃、将来の夢について書く作文にも、東京ディズニーランドのお兄さんになると迷いもなく書いた私。ここから私の夢への挑戦が始まりました。東京ディズニーランドのお兄さんになるという小学生の時の夢は18歳の時に実現しました。アルバイト募集の広告を見つけ、すかさず応募。そしてシンデレラ城ミステリーツアーのガイドとなったのです。オタクを超えたら博士になる。しかし、スタッフになってからも私の東京ディズニーランド好きはエスカレートします。そのうちに次なる夢ができました。それは2年後にオープンを控えるスプラッシュマウンテンで仕事がしたい。そうです。当時はまだアメリカのディズニーランドにしかなかったスプラッシュマウンテン。アメリカのディズニーランドに遊びに行った時にこのアトラクションを知り、大好きになってしまったのです。それが間もなく日本にもオープン。なんとしてもこのアトラクションで働きたい。この夢を実現するために私は新たな挑戦を始めました。オープンまでにあと2年あります。その間に他の誰よりもスプラッシュマウンテンについて詳しくなり、様々な知識をつけておこう。そこで再度アメリカのディズニーランドを訪れて、スプラッシュマウンテンのスタッフの仕事ぶりを観察したり、写真や資料などを取り寄せて調べたり。日本での建築が始まってからアトラクションがオープンするまでの現場を写真やビデオに撮って、自宅に自作の模型を作り、独自に仕事のシミュレーションをしたりしました。そしていよいよ日本でのオープン。これまでの行動を通して他の誰よりもスプラッシュマウンテンの仕事をしたいという気持ちをアピールできたのでしょう。念願のオープニングスタッフとして採用されたのです。こうした私の行動を見ていた同期の香取君は、最初は私をディズニーオタクと少しバカにしていました。しかし最後には、オタクを超えたら博士になるんだなぁ、と言ってくれたのです。また他の仕事仲間や友達も、私が仕事も趣味もディズニーにこだわっていることを認めてくれるようになりました。周りの人がどう見ようと、自分が好きなこと、自分がやりたいことにとことんこだわる。そこから夢の実現への道は始まります。その夢をつかむために思いつくこと、できることは何でもやってみる。そして最後まで諦めないこと。そうすれば夢は現実になり、周りの人からも認めてもらえるようになるのです。しかし、ここで満足しないのが私のこだわり。趣味はさらに進化し、いつしか国境を越えようと考えてしまうまでになるのです。夢の実現へとつながる第一歩。ディズニーランドのサービスだけでは通用しない？趣味も仕事も東京ディズニーランドにこだわって、念願のスプラッシュマウンテンのスタッフにもなりました。でもここまでこだわったのなら、今度は本場アメリカのディズニーランドにもこだわりたい。アメリカで働いてみたい。でもな、アメリカのディズニーランドの従業員募集とかどこで調べればいいのかわかんないしな。そもそも日本から応募できるんだろうか。何かいい方法はないかな。しかし、そこはディズニーマニアの私です。過去に調べたマニアックリサーチから、ディズニーストアにはディズニーワールドへの海外研修制度があることを思い出しました。おお、そうだ。ディズニーストアで働けばアメリカでも仕事ができるんだ。アメリカに行ったら休みの日は本場のディズニーランドで遊べるぞ。すっかりその気になった私。早速ディズニーストアに問い合わせをしようとしたときに、ある人物が頭の中に浮かびました。その人物とはディズニーストアで働いている佐藤さん。以前東京ディズニーランドのシンデレラ城ミステリーツアーで一緒に働いていた先輩です。 よーし、電話してみよう。